share the message today.
難しいですね。今読んだところ。It's so difficult. I'm wrong. It's so difficult. I was requested by some people to speak and preach in English once a month. But I will try next week. I need some time to practice, so I will speak in English next week, if you remember. 来週は英語でチャレンジをさせていただきたい、思っておりますが、今日は日本語でメッセージをさせていただきたいと思います。一言短くお祈りをさせてください。天のお父様、ありがとうございます。あなたに愛され、許され、今日も私たちはここにいますよ。これからあなたの御言葉を通して、あなたが私たちに語りかけようとしておられること、耳を傾けてまいりたいと思いますよ。どうぞこの御言葉を通して、また聖霊を通して、私たち一人一人を豊かに満たし整え、そしてまた良いと使わせていってくださいますように。主よ、どうぞこの時を豊かに祝福してください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。まあ今3章の1節から13節まで読んだんですけれども、なんだかごちゃごちゃといろいろ書いてるんですね。それで、3節を読むと、先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。ちっとも簡単じゃないですよね。簡単に書いたっていうのも何ページ使ってますか。これだけ書いてそれでもまだ簡単、いろいろと難しそうなことが一見書かれていますけれども、要は同じことを言っているんです。パウロは、簡単に言ってみましょうか。簡単に今読んだところ、今読んだところを簡単に言うならば、私パウロには使命がありますということ。神様からいただいた使命があります。その使命とはイエス・キリストの福音を明らかにすることです。そのイエス・キリストの福音とは、ユダヤ人も異邦人も共に救われるということです。これだけです。これを言いたいんです、パウロ。一言で言うならば、だからもう今お祈りして終わりにしちゃってもいいんですけれども、そういうわけにはいきませんから、一節ずつ丁寧に恵みを分かち合ってまいりたいと思うんですね。3章の前半はそういうわけで、パウロの務めについて書かれています。パウロの使命ですね。そして3章の続き、後半最後まではパウロの祈りですね。パウロの使命はさっきも言いましたけど、異邦人に福音を述べ伝えるという。そしてパウロのこの3章の後半は、その異邦人に対するパウロの祈りという、こういう構図というんでしょうか、形で3章は、書かれているんですね。早速それでは今日はこの前半部分をご一緒に読んでまいりたいなと思います。3章の1節から、読んでまいりましょう。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと、私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。こういうわけで、こういうわけでですが、今までパウロがずっと言ってきたことですね。神様の究極のご計画は、イエス・キリストによってユダヤ人も救われ、異邦人それ以外の人たちも救われ、全ての人が互いに愛し合い一つとなり、また神と和解し一つになること、これが神様の永遠の昔からのご計画であるということをずっと一章から語ってきて、こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった パウロは語ってますね。まあ、実際パウロはこの時囚人だったわけです。エペソ人への手紙は獄中書簡と言われる書簡の一つです。つまりパウロがローマの獄中で書き送った手紙の一つ言われてますね。だから、まあ、牢屋といってもね、家に幽閉されてたので、本当の牢獄とはまた少し違うかもしれません。ある程度自由が、ね、ありましたけれども、しかし捕らえられていた、そういう意味であったんですね。どうしてパウロは捕らえられていたのか。それはパウロがあなた方異邦人のためにこういう理由を述べてますけれども、異邦人に対する救いを述べ伝えたがために彼は捕らえられたわけですよね。それがユダヤ人の怒りを買ったわけです。救われるのは私たちユダヤ人である。どうして異邦人が神の恵みを受けるんだ。まあ、そこで、彼は異端だ、こう言われたわけですよ。今でこそキリスト教って世界三大宗教の一つになってますけれども、この当時の人々にしてみればユダヤ教の中の異端ですよね。一般なんかおかしなことを言ってる人たちというわけですから、まあそういう事情で、彼は捕まえられてしまったわけですね。まあ、先ほども簡単に言いましたけれども、彼の務めは神様の奥義を明らかにすること、ミステリーを明らかにすること。そのミステリー奥義とはキリストの恵みによる全ての人の救いですから、異邦人の救いも含むわけですよね。それが彼の使命であった。しかしそのことはユダヤ人たちを怒らせてしまった。それで彼は捕らえられていた。異邦人に救いを述べ伝えたがために彼は捕らえられた。だから異邦人、あなた方の異邦人のために私は捕らわれないとなっている、とこうパウロは言うわけ。囚人、英語ではプリズナーというでしょうか。日本語で囚人という言葉に相当する言葉として、もう一つ虜という言葉があると思うんですね。虜になる、虜にされる、ね、あるいは捕まって奴隷にされたり虜にされるというようなね、言い方をする時があると思いますけれども、まさに彼は虜になっていた。そして、英語だと少し難しいかもしれませんが、日本語の虜っていう言葉に2つ意味ありますよね。虜、文字通り囚人、プリゾナーになっている状態を虜と言います。それからもう一つ、何て言ったらいいんでしょうかね、何かの虜になっていると言いません、私たち、英語で言うならばビッグファン、ビッグラバー、好きなアーティストとか、あるいは何か好きな音楽があったりした時に、それにも心がもう引き寄せられてしまっている状態を虜になってるって言いますよね。 Could you translate? Is it maybe a little bit difficult? 大丈夫ですか？ちょっと英語難しいかな。トリコ、パウロは両方だったと思うんです。確かに彼は囚人でした。本当に鎖につながれていました。でも彼は自由になることが実はできた。彼には自由になる権利、特権があった。彼はローマの市民権を持っていました。ですから彼が しなければならなかったことは分かりました。私はもうイエス・キリストのことについては一切口にしませんと。異邦人が救われるなんていうことは一切も口にしません、私が申し上げたことは間違いでありました、こう一言言いさえすればいつでも彼は自由になるんです。犯罪者じゃないですから。なんか泥棒したとか人を何かした、殺したとかね、そういうプリゾナーじゃないですから、自分のその思ってることをやめます、騒ぎ起こすのやめます、静かにしてますって言えばいつでも彼は自由の身になれたし、その当時のユダヤの指導者たちはそうしたかったわけですね。ことを荒立てないで黙っててくれりゃそれでいいんだよ。ところが上訴したのは彼ですよ。いや私をこんな目に遭わせておいて これは私は上訴します。私は私の言ってることを曲げません。イエス・キリストによって異邦人が救われる、これはたとえ私の命が奪われようとも私は曲げることができない、撤回することができない。彼は自分でそう宣言し、その結果プリズナー囚人になっていたわけですよね。まあ、こういう言い方をしたら語弊がありますけれども、自ら望んで囚人になったということができる。もちろん鎖に彼はつながれたかったとかね、そういうことではないと思うんですよ。でもイエス様のこのご愛を伝えるということを曲げたくなかった、その結果として囚人になる、それは構わない、 むしろ自ら進んでそうなろう。それは彼がイエス・キリストのまさに虜になってたからです。イエス・キリストの愛に満たされ、その恵みに導かれて、たとえ自分の命を失っても、この方のこの素晴らしい恵みを伝えずにはおられない、このようなものを神様が選んでくださって使わせてくださった、この神様を裏切るわけにはいかない、たとえ囚人になろうとも処刑されようとも、私はこのキリストの福音を命かある限り述べ伝えるのだ。まさにイエス様にアトラクティッドトゥーマッチ、もうイエス様にも本当にイエス様にその心が取り込んだ。その2つの意味で彼は異邦人のためにキリストイエスの囚人であったと思うんですね。だから私はローマの囚人ですと言ってないですよ。イエスキリストの囚人である、私はイエスキリストにあって自由である、いつでも自由になれる、でもあえて私はそうしない。自由になれるけれども自由にならない、肉体的な自由を得ることよりもイエスキリストを愛する、神様を愛するということを貫くことの自由を彼は選択したわけですよね。だから傍から見たら自由を奪われてるんですが、彼は誰よりも自由だった。なぜならばそれは彼が選んだことだから、心から喜んでイエス様を伝えたい。だからたとえ囚われの身であっても、彼の魂、彼の心は主にあっていつでも自由だったと思うんですね。そして福音宣教、私たち、ね、今年は種をまきましょう、ね、庭にも朝顔の種をまいたり、ね、いいですね。私たちは福音の種をまきましょうというお話を最初にしましたけれども、福音宣教、イエス様に仕える、あるいは教会、キリストの体なる教会を通してイエス様に仕えるということは強制ではない。まあ、それ頭で分かってるんですけど、ついつい私たちその間にかそうなってしまうんですよね。恵みによる務めであるとパウロは言ってます。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めです。神様から強制されて無理やり首根っこつかまれてやらされているんじゃない、これは恵みによる務めなんです。私たちもぜひそういう心を忘れないようにしたいなと思うんですね。どんな権力も、あるいは権威も束縛も、いろいろな障害が私たちの人生あると思うんです。福音を述べ伝えさせないように、いろいろなことが足を引っ張る、でもそれらの全てどれも私たちが神様を愛する、神様を愛し神様に仕えるということから私たちを妨げるということは実はできないんだということを私たち覚えたいと思うんですね。ちょっといろんなことが目の前にやってくると、わあできないと思ってしまいますけど、でも実はそうではない。何人も私たちから神様を愛すること、神様に仕えること、奪うことはできない。恵みによって私たちは仕えさせていただく、そういうものでありたいな。続きを読みましょう。先に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読め、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。知らされてはいたんです、預言者を通して。 あるいはイスラエルの歴史のさまざまな出来事を通してイエス・キリストの誕生、その御業についてはずっと旧約聖書の初めから指し示され、明かしされてきたんですけれども、その明かされ方が今とは違った、はっきりと明かされてなかった、いろんな例えを通したり出来事を通したりして示されてきた。しかし今ははっきりと明らかにされている御霊によって、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続人となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての聖徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。パウロの務めは福音を解き明かすこと、明らかにすることであったわけですけれども、預言者やあるいは聖書の御言葉、立法、旧約聖書を通して部分的にしか明らかにされていなかった神様の壮大なご計画、イエス・キリストによって全てのものがもう一度元の姿を取り戻し一つになるという、この壮大なご計画が御霊の啓示によって明らかにされた。隠すことなく、例えることなく、はっきりと、6節にもはっきりと内容書かれてますけど、ね、例えによってカモフラージュして分かる人には分かるが、分からない人には分からないではなくて、はっきりと分かるように今は明らかにされた。何によってか、御霊の啓示によって明らかにされた。いつも毎週メッセージしてて思うんですね、神様のことを私は毎週話してるんですけれども、これは一応仕事だからするんですけども、正直とても神様のことを皆さんにお語りすることなどできないといつも思います。もし神様のことを説明し語ることができたら、それはもう神様じゃないと思うんです。それは僕の作った神様です。僕が説明することができたら、神様のことを説明する、あるいは分からせるなんていうことは本来人にはできないことだと思うんですね。どれだけ皆さんが聖書を勉強されているかは分かりません、ユダヤ人の方であれば旧約聖書からもう全部丸暗記しているという人もいるでしょう。あるいはもう仲介書から、有名な先生が書いたあの神学書からもこんなに読み漁っているという人も世の中にはたくさんいると思うんですね。でも牧師を短いまだ数年ですけれどもさせていただいて、いつも思うことは、本当に神様の御霊が働いてくださらなければわからない。東大ハーバード大学に行くくらいの IQ 知識があっても、聖霊様が働いてくださらなかったら絶対にわからない。それがイエス・キリストの救いだと思うんです。逆に言えば、聖霊様によれば3歳であろうと2歳であろうと神様は分かるんです。口では言えないかもしれない、なんだ、え、あがないとはなんだ、言ってみなさいなんて言われて、子供は言葉がまだ分からないから、ね、大人は意地悪なことを聞く、分からない、言えないですよ。でも分かってますよ、神様は分かってますよ、子供たち、聖霊様によって。私たちは何によって救われたのかということをもう一度確認したいと思うんですね。私たちが救われたのは、この聖霊様によって教えていただいた、聖霊様によって解き明かしていただいたイエス様の福音、十字架、復活、これによって私たちは救われたんです。当たり前のように私たち思ってます、これがわからないんです、聖霊様が働かないと。いや、そうは言ってもそれはもう昔の話でって、すぐいろんなことをね、私たち言ってしまう。あるいは私たちは聖書を一生懸命読んだら分かって イエス様の福音が分かると思って、でもそうじゃないんですね。もちろん聖書を読まないと分からないですよ。何にも読まなかったらそれはね、ゼロだったらしょうがないんですが、でも聖書をたくさん読んだから分かるものではない。でも時々私たちはそう思ってしまう。別に皆さんに勉強しないでくださいって言ってるわけじゃないんですしてください。時間があったらもういろんな人の本にできるだけ読むチャンスあったら読んで勉強してください。全てそれは恵みになりますから。でもそういうことをしなければ神様の恵みがわからないか、そんなことはないですよ。聖霊様が教えてくださる。でも私たちはなぜかいろんな人を読んだり聖書を勉強しなきゃわからないと思って、逆に神様じゃない方を一生懸命向いてしまう。あるいは知識の反対にいろいろな体験の方に偏っていっちゃう人もいますよね。いろんな奇跡的な経験。でも僕はまだ牧師になって8年9年ぐらいですけれども、はっきり言えること、それは奇跡的なすごいミラクルを体験したからといって、その人の信仰がそういう体験をしていない人に勝っているか、あるいはそういう経験をしたからといって教会にとどまり続けているか、決してそんなことはない。それほどのすごい直接的な体験をしたらどうやっても信仰の捨てようがないでしょうと、あまり経験をしたことのないものから言わせると思うんですけれども、実は残念ながらそうではない。そのような体験を通しても人は神様から離れる時は離れていく。どんなに聖書を勉強している人でも離れる時は離れていくのですね。本当に神様の恵み、聖霊様によって私たちはつなぎ止められてるんだなということをつくづく思うんです。ただ誤解しないでいただきたいことは、聖書を読むことが無駄だと言ってるんじゃないんです。あるいは神様が私たちの人生の中に与えてくれるさまざまな不思議なミラクル、不思議な導き、これが全て、異端だとかおかしなことだと言ってるわけじゃないんです。僕は両方もちろん体験、全てではないですけれども、御言葉を通して何度目が開かれ、何度教えられ、何度救われ、何度導かれたか、あるいは本当に信じられないような、偶然なんて言ったら失礼ですが、神様の必然を通して、奇跡を通して何度励まされて、神様は本当に生きておられると確信を与えられたことか。でも聖書のいろんな知識もさまざまな奇跡もイエス・キリストの福音に私たちが確信を持つために神様が与えてくださっているわけです。それがイエス・キリストの福音を手の届かないものにしちゃったら意味がないじゃないですか。そういうすごい体験をしなければ、あなたは本当にはまだ神様に出会ってないとか、あなたはどれだけ聖書を学んだんですか、そこまで学んでなかったらまだあなたイエス神様のこと分かってないですよとか、案外知識とかそういう体験が知らず知らずのうちにイエス様の恵み、福音を知らぬ人々から遠ざけてしまっている時がある。私たちはいつも原点に立ち返らなければならない。私たちが救われたのは奇跡によって救われ、奇跡のいろんな不思議な体験によって救われたのではない、あるいは聖書のいろんな知識によって救われたのではなくて、イエス・キリストの十字架によって私たちは救われたんだ。この一点にいつも私たちは立ち返りたい、そう思うんですね。私たちは福音に仕えるものにされました。パウロはこう言ってます。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。私は自分の力の働きによってではないんですね、神様に与えられた恵みの賜物によって福音に仕えるものと、自分が一生懸命やった知識によって使えるものになったんではない、あるいは自分が経験した体験に基づいて使えるものになったんではない、神様からいただいたものによって私たちは使えるものにされた。この原点にいつも私たちは立ち続けたいなと思います。最後まで読んで終わりにしましょう。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためである。で、私たち主イエスキリストをイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。 ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。最後にパウロは今日のところで神様のこの素晴らしい恵みの務め、この福音は教会を通して、この神様の素晴らしいご計画、神様の計り知れない知恵、イエス・キリストを通して全てのものが一つになる、この知恵は教会を通して明らかにされる。そしてそれは永遠の神様の、永遠の昔からある神様のご計画に沿ったものである。教会を通して明らかにされる。もちろん私たち個人を通してもそうなんですけれども、私たち個人は教会である。教会を通して明らかにされる。神様の願いは私たちが個別に救われることではないんです。共に救われること、何度も何度も聖書を読んだら分かってきます。神様が救いについて語るとき、それはあなた個人の救いじゃないです。私たちが共に救われるということを願っておられるんだということですね。よく救いは個人的なものだってね、こう言われる時があるんです。あなたと神様の個人的な関係で周りがどうこう言うことじゃないからとかね、神様とあなたが個人的な交わりを持たないと意味がないとか、個人個人って言われがちなんですけど、実はそうではない。神様が教会を通して私たちを救いたい。誰かその一人が救われたらいいんじゃなくて、みんなが救われてほしいわけですよね。もし個人の救いだけが目的であるんであれば、パウロの苦労というのは無駄ですよ。自分も救われているわけですから、何故苦労する必要がありますか、他人様のために。でも私たちはそうなってしまいがちです。自分は救われたからもういい、あるいは自分の愛する家族が救われたからもういい、でもそうじゃない。神様は共に私たちが救われることを願っておられるんですね。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。この箇所だけではありませんけれども、パウロは私たちと言います。救いについて語るとき、パウロはあなたとは言わず、あなた方と言います。私たちと言います。福音宣教は個人プレーじゃないんですね。個人プレーじゃない、牧師のワンマンショーじゃないんです。あるいはなんか一人のスーパー信徒のワンマンショーじゃないんです。福音を述べ伝えるというのはチームプレー、みんなで一緒に、みんなが救われるように、これが神様の永遠の昔からのご計画です。神様はね、一人の人だけが救われるのが目的だったら、その人の目の前に現れたらいいじゃないですか。私がイエスである、黙々って出てきて信じようなんて言われたら大抵の人は怖くなっちゃって、はいって言いますよ。でもそうしないんです。神様、教会を通して、あなた方の交わりを通して、あなた方も含めて共に救われていきなさい、これが神様のご計画であるからいいんですね。皆さんスポーツやりますでしょうか、愛ちゃんって言います？愛ちゃんはバスケットボールやってるんですよね。サッカーやって、ホッケーやる人とかいますか？アイスホッケー、アイスホッケーやる方います？ Are you really Canadians? 誰もいない。ね、みんながシュート打つ人じゃないですよね。みんなが球をあのゴールに向けて打つ人じゃないですよ。パスを回す役割があって、あるいはディフェンスをする役割があったり、それぞれにポジション役割があるわけですよね。福音宣教というのも同じだと思うんですね。教会がやってしまいがちな過ちの一つに、チーム内で得点を競い合っちゃう。同じチーム内で、あっちの教会今年何人救われた、うちの方が多いんじゃないのとかね、あるいは私はこれだけの数の人を教会に連れてきた、私は一人も連れてきてないとか、なんか同じチームの中にいるのにチームの中で競い合ってしまう。もうそうじゃなくて、 私たちはファミリーである、私たちはチームである、同じゴールを目指して進むのがチームです。自分がたくさん得点稼いで、自分が MVP もらって、みんなからすごいねって言われるために私たちは使わされていくのではない。同じゴールを目指して、そしてそのゴールとは神様が何度も繰り返し言っている、イエス・キリストの救いを信じて全ての人が共に救われて神と一つとなること、この同じゴールを見つめて、今日私にできること、私に神様が与えてくださったポジションを私たちは全力でプレイする、そういうものでありたいな。そしてチームですから助け合うんです。誰かがボール取られそうになってたら、そこ私の分野じゃないから知らんじゃなくて、助けに行くんですよ。それがチームじゃないですか。私はシュート打つの専門だから、ディフェンスしませんって言って、人がこう来てるのにこうやって素通りさせるなんて、そうじゃないですよ。助け合う、補い合う、自分のポジションはあるけれど、それが教会であると思うんです。神の家族であると思うんです。どうぞ私たちが、今年、1年を通して、私たちの教会の中で、またたくさんカナダには教会がありますよね。そういう人たちと共に一つのチームとして同じゴールを目指していきたい。それでは一言お祈りします。愛する天の創造の心からあなたの恵みを感謝いたします。ことに私たちはすぐ個人的なことにばかり目がとらわれがちであります。それも必要なことでしょう。それもあなたは憐れんでくださいます。感謝いたします。しかしよ、どうぞ私たちが満たされ整えられましたら、どうぞ主よ、同じゴールを目指して手と手を取り合い、助け合い、歩んでいくことができますように、神様お願いいたします。どうぞ豊かに祝福し、監督であるあなたが私たちを指揮し、そして勝利へと導いてくださいますように。私はすでに世にあっては勝ったのである、あなた方には困難があるであろう、試練があるであろう、しかし勇敢でありなさい。私はすでに勝利している。どうぞ主よ、その勝利を目指して歩むことができますように、助けに導いてください。お一人お一人を豊かに祝福と聖霊様で満たしてくださいますように、愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。